こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第118回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
プレゼンテーション攻略法、必ず上達できる練習法ということですね。
はい、はい、プレゼンテーションの3回目。
そうですね、はい、今日が3回目ということで、プレゼンテーションの基礎から始まって簡潔に伝えるポイントが前回ですね、
はい、
で今回が、一応最終回ということで、
はい、
練習法について、
はい、
お話ししていくということです、うん、でここのところ、2回連続でプレゼンテーションについて取り上げてるんですけれども、
はい、
実際に実践してみて、
はい、
実際のプレゼンの前に、
うん、
こうシミュレーションしたりとか、
はい、
いつもは練習しないんだけれども、
うん、
その前に、
はい、
ちょっと練習してみたところ非常にいい結果が出たという報告もあったと思うんですけれども、
はい、そうですね、
はい、
でこの非常に印象的だった報告が一つありまして、
はい、
この職場でプレゼンテーションをする機会が割とある、頻繁に、
うんうん、
で回を重ねるごとに安定感が増している、
はい、
で確信を持ちながら話せるようになったと、
うん、
こう自分で実感をしているというですね。でそのこう報告メールをいただいたんですが、
はい、
その中でこうやっぱりこうプレゼンテーション、話し方というのは技術なんですね、
センスではなくて、
はいはい、
練習すればちゃんと身につくものであると。
そうなんですね。そこをすごくこう実感した。もともとセンスがあるとか、なんか才能がとかと悩んでいた頃があったんだけれども、うん、練習していたら私でもこうちゃんと喋れると、
うん、
しかも、
ね、
はい、このプレゼンテーションを聞いた方から、
はい、
こうの評価が高いらしいんです。この同じようにプレゼンテーションこう説明をする人がこう同僚たちで何人もいるわけですけれども、名指しでこう分かりやすい、こう聞きやすいっていう、こう評価をこう寄せられて、でそれでこう確信にもなります、自信にもなります。でやっぱりこう技術なんだなと。
そうですね、
昔はこう上手な人を羨んで、うん、
はい、
あの人はきっともう生まれつき、うん、なんか上手なんだって思ってたけど違ったな。
そうですね、追い抜くことが、ね、はい、起きますって言ってましたけど、
そうですね、
まさにそういうことですよね。
起きたわけですね、
うん、その簡潔に伝えるポイントなんかをちゃんと実践して、
はい、
あとはその、今日取り上げる練習法ですけど、
はい、
結構練習しないで
そこです、
ね、突入する人が、
はい、
かなり多いんではないかな、
はい、
資料は作るけども、あと頭の中でなんとなくシミュレーションはするけれども、
そうなんですね、
そのままいくと、
はい、
で資料をもとに、スライドをもとに、
はい、
一応喋れますからね、
ですね、なんと
か、はい、そこで収めてしまう、
うん、
なんとか終わった気はするんだけど、
はい、
おそらく相手は、
はい、
よく伝わったかどうかっていうのは別問題です、
ね、そうですよね、練習にこうあまり時間を割きたくないという、うん、その気持ちもわからなくもないんですね、
はい、
これがもしスポーツなんかだったら、
はい、
練習をしなければ伸びないというのは誰でもわかっているし、はい、で練習をすればまた変わるということもみんなわかっているので、むしろもっと練習したい、うん、どうやったら今忙しいけど練習時間取れるかなって考えるわけですが、なんかプレゼンテーションとか、
そうですね、
話し方というのは、ね、先ほどのこう確信を持てるところまで行っちゃえばいいんですが、うん、その前の段階では練習してもこう、ね、いい出来のプレゼンテーションなら、
ね、うん、
いいけども、
はい、
やりがいもあるけど、
はい、
でも練習してそんなに変わるかな、
うん、
どうせなんか読み上げるだけだしみたいな、
相手が買うなら買うし、
はい、
ね、断るなら断るし、
だったらなんか練習のやり損になっちゃうみたいな、
うんうん、
からしないで済ませるならそれに越したことはないっていう感覚があるのかな。
そうですね、
はい、
その、まあ、プレゼンテーションをして、まあ、その結果が、まあ、良かったり、
はい、
まあ、あまり伝わらなくて、
うん、
まあ、結果的には今回はお断りされたりとかあると思うんですけど、はい、まあ、その原因は多分こう自分がイメージしてたのと少し違う展開になったり、
はい、
まあね、あの上がってしまったりとか、
そうですね、
喋りすぎてしまったりとか、
はい、
ちょっと違うことを言ってしまったりとかあると思うんですよね。
喋りすぎというのは、
はい、
大抵マイナスですよね。
ね、
はい、
でもやってしまう、
しまうんですね。この自分が予定をしていた、うん、準備をしていたものから外れると、うん、饒舌になる。
お、
自分の想定していた想定内で質問が来たり、
はい、
こう予定通りに進んでいるのであれば適度な間も取りながら、うん、じっくり喋れるのに、と想定していなかった質問が飛んできたり、ちょっと雰囲気が
予想と、
はいはい、変わったりしていると、うん、なんとか挽回しなければと言って自分で抑えられないこう饒舌さにな
ってしまう、
はい、
まあ、それもやっぱり練習が不足しているところから来てたりとかね、はい、
ですね、
そういうのもしますね、
はい、練習をして十分していればこの上がるとか、
うん、
焦るとか喋りすぎるということが防げるので、
まさにその簡潔に喋るっていうことが実践できるわけですよね、
はい、ですね。なのでぜひ今日のこのレッスンを聞いて以降は、
ね、
しっかり
実践を、
はい、
あの喋りすぎてしまうっていうのに逆に当たった場合、
はいはい、
聞く側として、ちょっと番外編ですけども、
はい、
何か対処方法っていうのはあるんですかね。こう、うん、相手がずっと喋ってて、
あ、はいはい、
まあ、特別なプレゼンというような場じゃなかったとしてもですよ、
はい、普段の会話で、
うん、
うん、
ずっと喋ってる人に対して、
はい、
うんうんって聞いてあげても、
はい、
聞いてあげても聞いてあげてもずっと喋ってるん
です、はい、
常に時間を多めに使う人どうしたらいいでしょうね、
はい、まあ、ね、話しすぎる人対策、
対策
というのはこの話し方のテーマに関しては、
うん、
もうよく出てくる問題ですよね、
はい、自分のことじゃないですからね、
はい、
なかなかその難しい部分はありますけど、
そうですね、まあ、ね、今日のテーマとはちょっと外れるので、うんうん、あまり深くは掘り下げませんが、
はい、
自分のことを知ってほしい、
はい、
誤解されるのがすごく嫌だという気持ちが強いと、
うんうん、
ふわーっと間を置かずに喋りやすい、はいはい、だから聞いてますよという
分かってますよ、
はい、
理解してますよ、
はい、
うん、
という気持ちをガンガンこっちから向けてあげるとかえって
そうか、
はい、うん、だからもう相手が喋りすぎだから、うん、ちょっと後ずさりするようにもううんざりしたようにっていう表情まで見せるとあ、まだ分かってくれてないとか、
うんうん、
あ、誤解されたかも、
はいはい、
と思ってさらに上乗せして喋るので、
うん、
それは一つ有効な対処法と言われています。
そうですね、うん、確かに誤解が生じるんじゃないか、伝わってないんじゃないかっていうのでどんどんどんどんこう、
はい、
上乗せしてくるわけですからね。もうそれは分かってますよって、逆にも
こうなんていうの、畳みかけるようにどんどん乗っていく、
はい、
あ、はい、え、本当ですか、あ、本当に、っていう感じですごくこうノリノリで話を聞いてるという姿勢になると、
う
んうんうん、気持ち的に満足をして、
そうかそうか、そっちの方がいいんですね。
ですね。
黙って聞いてあげちゃうと、
はい、
ずっと喋るかもしれない。
かもしれないですね。はい、聞いてくれてんのかな、
はい、
伝わってんのかな。
なるほど。はい。ちょっと番外編でしたけど、
はい。そうですね。
はい、まあ、今日はその練習はね、練習はまあ裏切らないと、
はい、
いう
前提が、という言葉がですね、
はい、
よくスポーツなどではよく言われますが、うん、で練習をすると。
うん、
かえって個性がなくなるとか、
はい、
あの味がなくなるとか、
アドリブはダメなんですか、
はいはい、
とか、
ね、あの、うん、アドリブが一番こう面白いんだ、
プロっぽい、
はいはい、っていうような感覚が ある、あるいはそういうな話を聞いたことがあると、こう練習ちょっと躊躇してみたりするかもしれない、
はい、
ただもしかしたらこのこうテレビに出てくる芸人で、うん、アドリブが面白いという人は実は台本があるかもしれない。
そうですね、
はい、うん、そういうことってすごく多いんですよね。アドリブを聞かせているようにと台本にこう書いてある、
はい、
だからこう旗から見て、あ、行き当たりばったりで、ちょっとはちゃめちゃなことをやるのが一番面白そうだと、そういうのがライブの魅力じゃないかっていう感じでこう行こうとしやすいんですが、もう芸人もこう実は練習をしっかりやって、
そうですよね、
はい、
まあ、アドリブも練習、
そこなんです、
してるかもしれない、
はい、アドリブを練習するんですよね、うん、はい、ダチョウ倶楽部も、
はい、
アドリブで、ね、思いつきで勢いでやっつけてるように、
そうです、
ね、見えるけれども全員で練習をちゃんとやってるっていう、
ダチョウ倶楽部ですね、
はい、しっかり練習しましょう、
ダチョウ倶楽部もしてるわけですからね、
はい、
私たちもしましょう、
しましょう、
はい、では具体的な、
はい、
今日そのプレゼンテーションの練習法に入っていきますけれども、
はい、
まず、まあ、ポイントとなる部分ですね、
はい、
小さなパーツに分けるというところですかね、
はい
はい、
そうですね、全体を通して、う
ん、はい、
例えばプレゼンテーションがもうこのコンテンツとして完成した、
はい、うん、
そこから全部通して1時間2時間をこう練習をするというのはこれは大変で億劫ですよね、うん、
はい、
でこうなるともうやらずに済ましたいとなってくると思うんです。そこでパーツごとに練習をしていく、
はい、
例えばこの今回ある商品を買ってほしい、
はい、
でそうしたらこの商品の魅力を説明する部分、これプレゼンテーション全体を通してここっていうのがあると思うんです。
ありますね、はい、
最初から最後まで魅力を語ると、うん、なかなかうまくいかないので、全体としては相手の希望や状況を聞くという、うん、でそれに対応してこう何かを提供するというふうな流れを作りたいわけですが、はい、じゃ あ現時点で分かっているのはこの商品の魅力だ、
うん、
取扱い商品だからよく分かっている、
はい、
ただその部分だけを3分とか5分とか、うん、短い時間で練習をする。でその時は客観的に自分の話し方、
はい、
動きが分かるように、
はい、
録画、
お、録画、
撮影ですね、はい、動画撮影
できれば動画がいいよ、
そういうことですね、はい、録音だけも非常にいいです、うん、録音もいいんですができれば撮影、動画で撮影をするのがいいですね、
うん、自分のやっぱ癖が、
はい、
どう相手に伝わってるか、まあ、客観的に見ないと
そこですよね、
絶対に分からない部分がありますから、
はい、もうこう昔から言われるのは録音された声を聞くのが嫌だ、
ね、
自分、
はい、
で動画撮影された、うん、ビデオで撮られた自分の姿なんてもう見たら隠れたくなる、
はい、
っていう方多いんですよね、うん、ただそれは慣れです。
そう思ってるのは自分だけってことです
かね。そうですね。でこの話は以前にしましたよね、う
ん、はい、
自分の声、録音をした声と自分が聞いてる声が違うから、うん、なんかいたたまれないようなふうに感じるけれども、周りの人はこの録音の声をいつも聞いてる、
ね、それがおかしかったらもう、はい、そもそも隠れなきゃいけないわけですからね。
そうです、
はい、
なんかそしたらそう聞いたら余計恥ずかしくなったみたいな、
はいはい、
な人もいましたけれども、うん、でも、ね、周りの人はその人の声として、うん、当たり前として聞いてるわけですから、うん、もうそこは割り切るしかないで、なんか慣れですから、
はい、
って言ってしまうと、うん、なんか慣れてない段階の方は、 いや分かる気はするけど
それでも嫌だと、
はい、ただこれって本当に慣れなんですよね。
やるしかない
と、もう、は
い、
でぜひ繰り返しの練習によって乗り越えてほしいところ、ね、今は自分の話し方を録音するだけなら、
はい、
いくらでも機械が、
そうですね、
スマホもあれば、はい、簡単なボイスレコーダーも、はい、何でもいいので、2、3分、うん、5分ぐらいでも適当にこう録音してすぐ撮影、うん、再生してでまたこうちょっと改善をして、はい、また2回目録音してでこれをそうですね5回ぐらい同じ内容、
うん、
この商品の魅力を語る部分を、うん、じゃあ5分程度ですねで喋ってで再生をしてでそれ5回ぐらい繰り返すとどんどん上手くなる。
やっぱ癖を修正していくから
です、はいはい、でしかも、うん、5回6回自分の声をそうやって聞いてるわけです、はい、だもう30分ぐらいずっと自分の声を、うん、そうするとあのいたたまれなかった感じがいつの間にかなくなってるはずです。
ですよね、
はいはい、
普通にあ自分こんな声かとかもしくは、はい、何か別のものを聞いてるかのような感覚というか、
そう、こう他の人の話を聞いて、ね、うん、こういう音声レッスンをで、ね、我々はよく話をしてますが、はい、こういう時のこうなんか気持ちの持ち方ってどんな風にしてますかなんていう質問をされることもありますが、うん、今自分の声が再生されたのを聞いて、うん、ね、いちいち毎回うわ恥ずかしいってならないですよね。
そうですね、こんにちはフェルモンド斉藤ですっていうのを、
はい、
いつも聞いてるんですけど、
そうですね、はい、最初に、
はい、いつも笑っちゃうんですよね、はい、自分で聞いて笑ってしまうっていう、
はい、
いつもあそこでこう噛みそうだとか、
はい、出だしのところ、
出だしのところで、
そう、だからもう、ね、そのくらいの余裕があるわけですよね、うん、そう、これはこう本当に繰り返しで必ず感覚が変わるものなので、
うん、そうですね、
はい、もう自分の声を聞くのが嫌だ嫌だっていう人ほどなんとか集中的に聞いてみてください。
そうですね、最近はあの打ち合わせなんかで、
はい、
テレビ会議っていうのを、
はいはい、
やることがあるんですね、
うん、
そうするともう録音して聞くどころか、
はい、
リアルタイムで、
はい、
まあ、相手が映ってて、まあ、自分もなんかこう右隅とかに映ってるわけですよ。
自分の顔もそこでモニターに見えている。
はい、それを見ながら
喋
ってやり取りしてるので、はい、まあ、もう慣れますよね、
はいはい、そうですよね、相手が見ている姿が自分でも見える。
そうそう、
はい、これはいいですよね。最初はなんか異様な感じで、
そうなんですよ、
でよく見える顔で喋ろうとした
りそうそう、でも相手は、
はい、
当たり前ですけど、
はい、
あ斉藤さんどうもみたいな、
そうです、
ね、はい、感じなんで、
はい、
全く普通、お互いには全く普通なんですけど、
はい、だからこう繰り返しているうちに、あ、これが普通だな、
そうそう、
というふうにだんだんなんかなっていきますね、うん、
初めはそのテレビ会議の第1回目とかは、
はい、
お互いに、
はい、
あ、自分こんな風に映ってるみたいなのあるんですけど、もう何回か重ねてると、うん、あ、どうもみたいな感じで、はい、
そうです、
もうそれも慣れてくるという、
ちゃんとこう機械の調整ができてれば、はい、それで OK、
そうそうそう、
映りなんてね、顔の映りなんて気にしない
です、ね、そうですね、そんなもん、
はい、
あとその先ほど出たそのパーツにこう、ね、小分けで練習するっていう、
はい、
とこですけど、やっぱそれはすごく大事だなっていう感じるんですよね、
うん、
そのスライドとか使いながら、
はい、そ
うスライド任せになるじゃないですか、
うん、
パッて言って、はい、あ次はこれ来たから次みたいな、
はい、
なんかこう区切りが曖昧で、
うん、
なんかだらだらっとこうスライドに引っ張られながら、
あスライドに合わせて、
そうそうそう、これ来たからこれ喋るみたいな、
はい、
でもやっぱりパーツごとにしっかり分けて、うん、あのね、ピアノ練習もそうじゃないですか、
はい、
だらーっと練習するんじゃなくて、
うん、
どこを抜かれても、
はい、
きっちりそこから弾ける、でそのを全部集めて弾いた時にきちっと弾けるっていうのがあるので、
はい、
やっぱりそのパーツごとにきちっ、はい、きちっとこう 区切りを、
うん、
まあ、こう3段階あるんであれば、
はい、
それが区切りだっていうことをそもそも意識しますし、
はい、
すごく大事だなっていうのは思います、ね、
そうですね、
だらだらしない、
はい、
ようになるっていうのもあるかなと思います、う
ん、今そのスライドの話が出たので、うん、まあ、ここでプレゼンテーションというのは必ずしもスライドを使うものに限らずにずっと進めていますけれども、うん、はい、やはり職場でこうパワーポイントなんかスライドを作ってこう表示をしながら話をする方も多いと思うので、その場合こうスライドに合わせて喋るのではなくて、喋りを組み立ててそれに合わせてスライドを映す
ね、
という感覚にな
りますよね、
はい、するといいですね。
構成がやっぱりきちっとしていないと、
はい、
本来ダメなものが、
うん、
だこのパーツパーツで分けてしっかり練習するっていうことを意識すると、
はい、
必然的に構成が決まるということですよね、
はい、そうですね、うん、こうスライドを使った時に、まあ、良くない例として、
はい、
挙げられるのが、まあ、最近は自分でこうスライドを操作しながら、うん、先へ行ってとかやりますが、はいはい、昔は割と人に操作してもらって、
あ、はい、そうですね、
はい、それを自分がもこう映っている画面を眺めながら喋ったと、うん、そうなると次何が出てくるか分かっていなくて、
そうですね、
で映ったのを見て、
見て
これはですね、うん、こういう場面ですね、で、右の方にありますねこれは、うん、っていう話し方、これはもうスライドについていく話し方になってしまうの で、
今それ聞いて思い出しましたけど、
はい、
本当になんかプロの、
はい、
もうプレゼンのもう頂点にいるような人たちの、うん、まあ、例えばあのアップルの、
はい、
よく商品新商品の説明、
はい、
あのスティーブ・ジョブズがやるとか、うん、あとはテッドって、
はい、プレゼンテーション
のああいうところで喋る人って、
はい、
スライドに引きずられるっていうことがまずないんですよ。もうなんかあのポケットに手突っ込みながら喋、
はい、
りがもうきちっとしてるわけですよね、
はい、
でそれに合わせて
スライド
が出てくるっていうような、はい、だからもう見なくてもスライドがこういうふうに出てるんだろうなっていう感覚で、
はい、
とにかく喋りの構成を優先して喋ると、
はい、
で補足が出てくるっていう感覚、
そうですね、もうあくまでもそうですね、補足でビジュアル、
うんうん、あくまでこれ出たから、ああこれかみたいな、これはですねとか、
はい、
ではないですよね、
そうですね、だそのためにも練習はとにかく繰り返す必要がありますね、
はい、
このスライド任せなら練習はいらないんだけれども、
うん、
はい、だここでもやはりこう練習が命だなと、
はい、
というのは思います、
そうですね、
でまた、
はい、
この出来上がってから練習をすると、
うん、はい、
こうなんか思い込みがあるかもしれないんですが、
出来上がってから
原稿ができて全体の構成ができないと練習ができない、
そうですよね、
はい、
そうではない、
そうではない、
はい、
このまず今のパーツ、
はい、
ここのパーツでも練習はできるし、うん、全体の構成に関してもまあ7割程度、うん、6、7割できたところで、
はい、
練習をスタートする方が全体の労力が少なくて済みます、
うん、そうか、練習するしながら、
はい、
その構成を詰めていく、
そうです、そうです、
はいはい、
練習してここは流れがうまくないかな、ここはスライドがちょっと多すぎてもたつくなと、うん、でこう改善をしていくので、練習はこのコンテンツ作り、
はい、
準備の一部だと思った方がいいですね、うん、
そうか、出来上がって、はい、さあ練習の段階ではなくて、
はい、
じゃパーツでじゃあこうちょっと何か商品の紹介メリットを3つ語る場面、
はい、
じゃあちょっと3つ練習してみようという感じでもう練習した方がいいって、
は
い、
そうですね、うん、でそしたらちょっと3つと思ってあげたけれども、うん、時間かかるからちょっとみんなだらけるかもしれないから、ね、じゃあちょっと2つに絞っておいて、
うん、
これは追加でにしようかな、
はい、
っていうふうにこう構成もこう変えていく、
いざ喋ってみたら、
はい、
これあんまり、伝わんないなとか、
はい、
うまくしゃべ、まあ、うまくしゃべれないなとか、
はい、
いらないっていうのも多分あると思うんですよ。
ありますね、
うん、
この目で読むのと音声で聞くのは、うん、音声の方が大抵遅いので、
はい
はい、この書いてある文章をバーッと読んでいくのは結構早い、
う
ん、
そうですね、
みんな自分のペースで読む、うん、でもこう喋りは特に内容が分かっている場合は後からついてくるくらい遅いので、うん、
はい、
こうなんていう、自分の中でこう原稿を書いてる段階ではそうテンポが遅くないと思ってる、
ね、パッパッパッ3つ書いて、
はい、
それぞれの細かい詳細を書いて、
はい、
まあ、なんなら5つくらい行きたいんだけど3つに絞った、はい、
3つに絞ったと思う、
うん、
で読んでみるとかなり時間がかかる
ですね、
はい、まあ、大抵そうなんですよね、
はい、
時間が余計にかかってるな、うん、ちょっともたつき感があるな、うん、なりやすいので練習しながらこうどんどんどんどんいじっていく、その余地を残すためにも完成度は上げとかない方がいい、
うん、7割ぐらい、
はい、上げちゃうといじるのが悔しいんですよね。
そうですね、どうしてもこれをもう喋ることは決めたと、
はい、
それの練習をしようというふうになってしまいますね、
はい、
7割ぐらいにしておいて、
はい、
話しながら構成を決めていくぐらいがちょうどいい、
ね、そうですね、
はい、でその練習をまあ実際にして、
はい、
その時のチェックポイント、
はい、
ね、実際の動画で撮りましたと、音声も撮って、まあ、イメージもしたと、
はい、
どういうところをチェックすればいいのかっていうところをちょっと、
そうですね、チェックポイントいくつかあるので、はい、またこのメールレッスンでも、
はい、
ここはちゃんと文字で書いてお送りしますが、
はい、
まず見た目、
うん、
これは動画撮影をした場合です、
はい、
見た目、表情が硬くないかな、うん、こう柔らかい表情で話せているかな、これチェックしましょう。なんかこう笑顔がこわばっていたり、
うん、
こうすごく厳しい顔で喋っていたら、次回意識的に柔らかくして話すと、あとは声はしっかり出ているかな、
うん、自分で話しているつもりでも、
まあ、はい、うん、声録音の機械の設定とか、
はい、
置く場所によっても、
うん、
機械を置く場所によっても変わるので、その録音を再生した音がすなわち相手が聞いてる声ってわけでもないんですが、でもなんとなくわかると思います。
わかりますね、はい、ボリューム小さくしても大声って人間
は、はいはい、
不思議と
ですね、
はい
はい、あとはこう発音は明瞭かな、
はい、
なんかもごもごもごって喋って、うん、何喋ってるか、
うん、
はい、そうなっていたら次回の練習で改善をすると、う
ん、はい、
あとは動作は適切かな、
癖みたいな、
そうですね、
はい、
立ってまっすぐ立っているつもりなのに、
うん、
客観的に見たらずっと傾いている、
うん、はい、
あるいはこうなんかポインターか何かで画面をこう、うん、刺したんだけれども喋っている時ずっとそれが動いている、
うん、
自分では喋っているから
ポインターが動いている、
はい、
はいはいはい、相手の特に目に入っちゃったりとかね、
そうそうそう、
大変なことですから、
ね、の画面に赤いちっちゃい点が動くようなポインターって最近使う人いるんですが、うん、あれは最小限にした方がいい、
うん、
の動かしながらここってやると非常に目障り
なんかプルプルします、
ね、はい、でピタッと止めておくのは難しいので、
うん、
本当に必要な画面を見ても今どこの話をしてるか、うん、ちょっと分かりづらいという時だけピッとここですって、
まあ、そもそも刺さなきゃいけない資料っていうのは、
はい、
情報量が多すぎるんだと、
そこですよね、
思いますけどね、
はい、でそこもチェックポイントです、
はい、
スライドを使うなら1枚の情報量が大抵多すぎる方なので、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、こう多すぎないかな、こうちゃんと見えるかな、
はい、
この会場の広さによっての情報量、広ければ広いほど情報は少ない方がいい、狭い場所ならまあこう配布物に近いようなものが映っても、はい、まあまあ ダメとは言えないけれども、それもこうチェックポイントの一つです ですね。
動作は癖が、チェックということですね。癖がチェックということですね、はい、
気になる癖があったら次回練習の時に改善、
はい、
あとは意味が伝わりにくい言葉、
はい、
話し方がなかったかな、専門用語とか、カタカナ言葉があんまり多いとやっぱり伝わりづらくなります。
そうですね。あとその専門用語以外にも、
はい、
説明不足で、こう相手に実は伝わっていないのに、
はい、
話す方は、まあ、当然伝わってる、例の件っていうあの違和感、
はい、
違和感、
はいはい、
あの件ですけど、
はい、
あの件ってなんだろうみたいな違和感ってあるじゃん。プレゼンでもなんかさもこう知ってる事実があるかのように、はい、前提があるかのように話してしまう、
はい、
まあ、その専門用語の説明もそうですけどね。
ですね。これはこう客観的に見ていて、あ、ここはちょっと端折ったかな。
そうですね。
そこをチェックしましょう。
はい、
あとは先ほどのスライドの情報量とありましたが、はい、そのスライドを進めていく速さ、
はい、
これも
ポンポンって、
はい、
で行ってしまうと
情報量が、そうですね、多めなのにバンバン行っちゃったら、あとは遅すぎるのも、ずっと同じものが
ずっと3ページから動かない、
はい、はい、でその場合はもう意味もなくずっとそれ眺めてた
そうですね。
その場合はこの自分で操作するのであれば、一旦消すのも一つの手ですよね。パワーポイントだと B のキーを押すと画面がパッと黒くなる、ブラックの B ですね、
はい、
そういうのを使って一旦切ってしまって、で必要に応じてまた再開をする、これも工夫をするといいでしょう、
はい、
あとはパーツではなくてある程度の長さをこう流して練習をした場合は、
はい、
その流れ、
そのパーツごとに練習して、
はい、
それを組み合わせた時に、
はい、なんか唐突なパーツが来てないかな、
そうですね、
はいはい、うまく流れて一番いいのは、まず冒頭でグッとこう興味を引く掴みですね、
はい、
こう掴んで、え、それは話聞きたい、
うん、
でその先ダラダラしないで、
はい、
スーッと気持ちよく流れて、最後気持ちが盛り上がる、そのクライマックスに向かっていくという
流れ、まるで先生とメルマガのような、
そうですね、
気づいたら最後まで読んでいる
ん
です
ね。あの映画なんかそういう作りになってると言われます ね、はい、それを意識できるといいですね。
そうか、
必要な情報を組み込みながらも、で伝えたいことというのは喋る側はいっぱいあるわけです、
はい、
でも聞き手側としてこの興味を持って、その興味が続くというのはある程度少なめですよね、
はい、
全部喋ったら疲れてしまうし、飽きてしまうし、
つかみのこの興味を、
はい、
この話なら聞きたいって思わせるのって、
はいはい、
すごく難しい、
すごく難しいですね。
それさえ成功すれば、
はい、
まあ、ある程度は引っ張っていける、
そうですね、
かなと思うんですけど、
一つ、
はい、
もう、ね、そこさえうまくいけばというくらいに大事なことなので、
はい、
そう簡単ではないんですが、
はい、
一つ使えるテクニックとしては、質問ですね。もう冒頭でこの相手に、聞き手に対してこう質問をして答えを引き出してから、それを使って先へ進めていく、これができると難しいんですけど、
はい、
できるなら最高のつかみになる。
そうか、急にもう関わった感じになりますね。
そうですね、
はい、
自分のこう興味のあることとか、自分が最近問題意識を持っていることとか、さっきそこで偶然会った時に話したことみたいな、
はい、
もう聞き手がこれ自分のことだ、
はあ、
という入り方をこう演出できれば。
そうか、よくあの今抱えてる、
はい、
この問題とか、
はい、
っていうのを引き出しながら実はその解決策を持っているとかね。
そうですよね、 相手が今何を問題にしていながら、うん、今日のこのプレゼンテーションに臨んでいるのか、この聞いているのか、
はい、
それを先に知れれば、
知れればね、
はい、でそれをどうやったら引き出せるかは、うん、本当は質問しかないですよね、相手に。
そうですね、
はい、うん、いくら推測をしても外してしまうことってあるので、はい、そこを相手に質問を投げかけて、うん、出てきた答えと今日の内容をリンクさせられたら最強です。
そうですね、はい、もうまあピンポイントね、それを答えなかったら終わりみたいなのはちょっと怖いので、はい、
そうですね、
はい、今食べたいお菓子は何でしょうかって聞いた時に、
はい、
かりんとうって答えてほしいなみたいな、
はいはい、
そういうなんかもうピンポイントで外したら終わりみたいなの
がそうですよね、はい、かりんとうが出てこなかったら、
ゆえゆえみたいな、
はい、
かりんとうみたいな、
したら桜を用意しなきゃならない、
そうそうそう、
ね、
はい、そうそうそう、
はい、そういう場合、うん、そのピンポイントを狙う場合はリスクも多くなるので、はい、
ですよね、
はい、ただ当たったら効果はもう満点ですよね。
ね、じゃあかりんとうって答えて、はい、もうプレゼンがかりんとうだったら、
そう、
すさまじい、
その次の瞬間かりんとうが映ってますで、それはもうすごいことです、
ね、なんかミスターマリックの
答え
ですからね、
はいはい、もしそんなになったら、はい、この分かってましたっていう顔をしてスライドにこうかりんとうを映すといいんですが、はい、大抵そうはならないの で、
うん、
でそこから少し引っ張って、うん、この好きなお菓子の話をして、で私の好きなお菓子もちょっと話してもいいですか、
はい、
っていう感じで、
はい、
かりんとうを用意していたものをっていうふうにつなげても、あ、今この自分の口にしたお菓子から話が始まったんだなっていうふうにこう乗りやすくなる、
うん、そうですね、そこのシミュレーションですよね、
はい、
どうつなげていくか、また質問して、ね、まあ、実際に答えてもらうかどうかは別ですけども、
はい、
まあ、そうでなかったとしても、あの何か投げかける、
はい、
でそこからつないでいくっていうのはすごく強力だと。
あ、そうですね、うん、あの今すごく大事なことを言ってくれました、はい、あの答えが出てこなくてもいいんです、はい、
うんうん、
この質問、何々じゃないですかとか、何々はどうですかとか、
うん、
と聞くと
ちょっと考える、
はい、自分の中で答え出すんですよね。
そうですよね、
はい、こんなかなと。で皆さん今いろいろ思い浮かべてると思いますが、
はい、
って言って進めていく、
うんうんうん、
これだけでももうちょっと入ってる、巻き込まれている。
そうですね、はい、巻き込み力ですよね。
うん、うん、大事ですね、
はい、
だこう流れに乗せる、その流れはいいかな、うん、最後ちょっとこう気持ちが盛り上がるような構成に工夫できるかな、うんうん、
はい、
そのあたりを気にしながらチェックをしてみてください、
ね、はい、チェックポイントということで、
はい、
まあ、表情硬くないか、
はい、
声がしっかり出ているか、
うん、
で発音は明瞭か、
はい、
あとは気になる動作、癖、
癖、
はい、このあたり、あとはこの難しい言葉を使ってないか、うん、相手に伝わっていないことがないかと、
はい、
専門用語なんかも見るということですね、
はい、
あとはスライドの情報量、
はい、
進むスピード、このあたりをチェックして、はい、で最後に、まあ、全体のコースということで、はい、
ですね、
はい、まあ、このあたりを動画を撮影、まあ、もしくは録音しながらチェックすることで、
はい、
まあ、かなり仕上がってきますよね。
そうですね、うん、この録音撮影をする人としない人、
はい、
くっきり分かれます。
うん、
しない人は徹底的にやらないですね。
まあそうでしょうね、
はい、で上達の速度がまるで違います、
うん、やっぱ客観的な目線が加わることで、
はい、ですね、
もういろいろ改善点が見えるんでしょうね、
はい、でこれはですね、
はい、
この話し方プレゼンテーションなどを指導する立場としてはちょっと寂しくもあるんですけれども、
うん、
アドバイスをします、
はい、
この話し方に対して、うん、そうするとみんながみんなピンときて、あ、じゃあ改善してみる、
はい、
にならないんです。
ならない、
はい、うん、 何かこうこういう感じに話しているから、うん、こういう癖があるからって指摘すると、
はい、
そうですか、
はい、
これ信じたくない、
はいはい、
そうでしょうか、うん、私はこれこれのつもりで、やってるので、結構できてると思うんですけど、
うん、
って言われてしまうわけですね、
はい、
でそれはまあしょうがない、
はい、
また手を変え品を変え、うん、そこがこういい方向に行くようなこうレッスンをするわけなんですが、うんうん、その流れの中で、
はい、
動画撮影とかやるわけですよ、
はい、
それを見た瞬間、
はい、
で私のアドバイスなんてどうでもいいんです。もうそれ一発で分かる、
見た瞬間にもう自分で気づいてしまう、
はい、例えばさっきの立ち姿ちょっと癖があると見ている人が気になるから、うん、じゃあまっすぐ立ちましょう、
はい、
なんて言われると言われても、うん、まっすぐ立ってるつもりですけど、
うん、
でも自分で動画見ると、うん、あれ変ですねすぐ分かる、
はい、
だからあこれはレッスンしなくたって
動画撮ってもらえば動画で
いい、はい、そのくらい
強力
この、はい、録音撮影は強力なので、うん、本当にやらない手はない、
ね、今は簡単に撮れますから、ね、
はい、でプレゼンテーションだけでなく、
はい、
楽器をなさっている方、
はい、
歌もそうです、
うん、
は自分の演奏を録音するとまた発見があると思います。
何なんでしょうね、直前に弾いたものなのに、
はい、
弾いてる最中は分からない、
分からないんですよね、
はい、謎ですけどね、
うん、そこがこういかに自分の行動姿は客観視しにくいっていうことですよね、うんうん、
そういうことですね、まあ、それには今いいツールがねいっぱいあるので、は
い、いっぱいありますから、
はい、ぜひ録音録画して、
はい、
見直していただきたいと、
ね、もしそれがしにくいような場所、
はい、
電車の中で乗ってる移動中とか
は、
はい、イメージトレーニング、
イメージトレーニング、
はいはい、これもこれだったらもうどこでもできるので、
うん、
こう話しているで、できるだけその相手から見た時にどう見えるかまで意識しながら練習をする、うん、そのイメトレを、
イメトレをぜひその客観視するっていう感覚ですね、
はい、
はい、それもすごく大事ですね、
はい、
はい、ということで、
はい
はい、3回シリーズで、
はい、
プレゼンテーション攻略法をお届けしてきましたけども、
はい、
まあ、一旦3部作で、
そうですね、
はい、今回締めさせていただきますけど、
はい
はい、まあ、また、ね、まあ、相手に伝えて動かしていくということに関しては、まあ、今後も取り上げることはあると思いますけど、はい、プレゼンテーション攻略法、
はい、
ぜひ3回、
はい、
聞きまくって、
はいはい、
上達していただきたいと思います。
ですね、
またうまくいったいかない
よろし
くあれば、
はい、ぜひ聞かせてください、
はい、送っていただければと思います。
はい、
それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。